2009年3月14日土曜日午前4時6分です。ラジオ深夜便大阪のスタジオ、峰尾武雄です。ラジオ深夜便心の時代です。今朝はモンゴルの子供たちの歯を守る、健康を守ると題して、子供たちや体に障害のある人たちを治療予防の対象にする小児障害者歯科医の黒田光平さんにお話を聞きます。黒田さんは神戸医療生活協同組合の生協なでしこ歯科での小児障害者歯科医の業務のほか、岡山大学歯学部の非常勤講師を務めています。そしてモンゴルの子どもたちのための歯科医療に日本モンゴル間を行き来する一方、日本国内でも保育所や養護学校、障害者施設などで歯科保健予防活動をする日々を送っています。黒田さんはモンゴルの子どもたちの歯を守る、もちろん大人もそうですが、そのためにモンゴルへしばしば出かけられるそうですが、年に大体何回ぐらい行かれるんですか？
今夏2回、冬1回の大体3回が基本で行ってます。
初めて行かれたのはいつで、それはどういうきっかけだったんですか？
1991年の7月だったんですけども、ちょうど今大阪でモンゴルの名誉領事をされている佐藤さんの方から、向こうで現地の方で、まあ、子どもたち、町に住んでいる子どもたちの虫歯が非常にやっぱり目立つということで、なんとか予防できないかという話があって、最初のきっかけは旅行もできるし、で自分の専門のことも活かせるっていうので、興味を持って行ったのが最初ですね。
佐藤典子さんはご自身歯科衛生士の資格をお持ちで、そうすると黒田さんとは前々からお知り合いではあったわけです。
いや、残念ながらそれまでは知らなかったんですけども、たまたまその時に、佐藤典子さんが誘われたのは、今おそらく本庁に来られるのかな、歯科医師の今井先生という先生だったんですが、その先生がちょうど僕が大阪大学の小児歯科に残ってた時代に先輩の先生としておられて、でその先生の方から紹介があって参加しないかということで、
今から考えると佐藤さんは非常にいい人を見つけたということになりますね。
どこなんでしょうか。
初めていらっしゃったのが、それが1991年の夏ですか。
はい、7月ですね。
7月、モンゴルにある日本親善協会と、それから日本にある日本モンゴル文化経済交流協会との交流のために日本から大勢が行かれた。
そうですね。
全部で何人ぐらい行かれたんですか？
歯科関係者は11人だったと思うんですが、歯科医師が2名と、あと歯科衛生士、それからあと栄養士さんも1人おられたと思いますが、参加する人には、170名ぐらい行かれたんですかね。
なるほど。早速現地へ着いたらば、歯科関係のお仕事をお仲間で始められたわけですね。
そうですね。最初はその当時町にも何もない時代で、食べるものとかでデパート行っても物もほとんどない時代だったんですが、多分勤労会館みたいなところだと思うんですよ。労働者会館みたいなところで、日本親善協会の人たち、家族たちが集まって、まあ、いろんな交流がある中で、会館の横のところの部屋を利用して、で歯の検診と、それから歯磨き指導と。
そこへ行かれて活動を始めた時に、モンゴルの歯科医療の重要な立場にある人がその様子を見に来られた、
そういうことらしいんですけど、僕らは一緒に見やってたので少し見られて、実際にはお話しする機会なく、帰られたんですけども、でも最初の頃はやっぱり何をしに来てるんだろうという感じのところが多かったみたいですね。
何をしに来てるんだろうと思って見てみたらば、皆さんが一生懸命に 歯科の状況を見て、治療もある程度最初からなさったんですか？
いや、その時は治療はしてません。
で、だんだんモンゴル側の歯医者さんと歯科医師たちと交流するようになり、協力するようになっていくと。
そうですね。ただ、その初めて行った時は一回限りの活動だと、まあ、僕も思ってたんですけども、実際にはその専務官としてやっぱり大草原で生活している人たちなので、虫歯はあんまりないだろうっていう思いで行ったんですけども、現実にその定住生活して町に住んでる人たちは、子供も大人もかなりやっぱり虫歯がひどくて、しかも、日本のようにこう治療が進んでるんじゃなくって、放置されてるそのままになってる虫歯が非常に多かったんです、
ね。
まあ、それを見て、まあ、昔昭和30年代頃に日本で子供たちにすごい虫歯がたくさんできた時期があって、前歯のところミソッパとかって言って、前歯も虫歯とかっていう子がいましたが、そういう子もやっぱり向こうで見かけて、日本の戦後そういう時期と同じような状況がモンゴルでその頃起こってたんじゃないかなってびっくりしましたけども、
それはみんな大草原で暮らして自然の中で非常に健康的な生活を送っているという状態から、モンゴルの国そのものの国民たちが生活が変わりつつあった時期なんでしょうかね。
そうですね、まあ定住そのものが結構モンゴルでは歴史は浅いようで、ああいうウランバートルという町ができたのも、国ができた後っていうのを聞いてますし、で、ロシア風の繁殖の生活っていうのが入ってきたのが、結構新しかったみたいですから、昔のその主食としてた肉と、それから乳製品という時代は虫歯があんまりできなかったと思うんですね。でも、繁殖が始まって、一緒にやっぱりつけるもの、ジャムとか、まあ一緒に飲むもの、お砂糖を入れて飲むものとか、まあそういうもので虫歯ができ始めて、あと嗜好品が入ってくる中で、もう虫歯がどんどん増えていったんだと思います。
モンゴルの首都ウランバートルは本当にモンゴルの中では大きな町っていう風に感じのところですけれども、
そうですね、
大草原で暮らしていた人たちが都会へ移り住むっていうようなこともやり始めていた時期なんでしょうか。
そうですね、固定した建物ってあんまりなかったと思うんですが、だからその当時の生活っていうものとやはりその都市生活を始めたらかなりやっぱ違ってきますから、その食生活と、それからその、まあ、運動というのか、体を使う、動かすという、そういうことがなくなっていく中で、日本も同じような状態で健康破壊というのが出てきてますから、まさに日本と同じ状態がモンゴルで、その頃一番始まってたのかなと思ってますね。
モンゴル全体の人口というのは250万。そのうち、ウランバートルに住んでる人ってのはどれぐらいなんですか？
100万人ぐらい。を超えたと言われてるんですけども、ウランバートル行ったら、もう最初の頃、1991年行った時は、町に12、3階建ての高層のアパートがあって、そこで住んでる人たちがウランバートルの人たちかと思ってたら、だんだんと周りの山にゲルがどんどんと去っていって、もう山が、斜面がゲルで埋まっていくような状態で、で、田舎の方からどんどんとやっぱり人が来て、で、住むところが、建物がない、まだできないので、ゼロで住んでるっていう人たちを入れると100万人超えるんじゃないかな。
ああ、なるほど。そのゲルで住んでた人たちはいずれ町の中心に自分たちの住むような建物ができたらそこへ移ってそこで働くと。
そうですね。本当は田舎で家畜を育ててという人たちで、まあ僕らが見れば豊かな。実際には物質物も物質文明ではないかもしれないですけど、そういう生活をされてたのがやっぱり現金でいろんなものが買えるような状況になっていく中で、都市でそういうお金を稼ぐということで、まあ、来られるんだと思うんですけども、現実にはでもウランバートルの中であまりそういう産業工場とかっていうのはあまりない国ですから、働くところの場所があまりないらしくて、で結局貧富の差がどんどん大きくなるし、そのゲルに住んでる人たちはアパートに引っ越そうとしてもアパートのお金がすごい上がっていくので、その権利を買うだけでも何万ドルっていうお金らしいですから、もう大変ですよね。
都市生活とともに、先ほどちょっと黒田さんもおっしゃいましたけれども、子どもたちだけじゃないかもしれませんけれども、飲むのが清涼飲料水、そういうものを飲むようになった。
そうですね。先週は91年に初めて行った時は、果物から取ったチャスラガンっていうそのジュースを出されたのが一番のそのジュースだったんです。もう何年か経つ中で、コーラとか炭酸飲料ってどんどんとやっぱ広がってきました。 うん、街を歩いてても今ジュースを飲みながら歩いたりガムを噛みながら歩いたりとかする子どもたちも結構いますので、いわゆるまあ嗜好品にあたる砂糖を含んだものっていうのはすごくのが多いですね。
それはやっぱり歯にとってはあまりいいことではない。
そうですね、日本でも全く同じ昭和30年代、いわゆる朝鮮戦争が終わった後の軍事経験の中で、日本の食生活がこう飛躍的にこう改善していた過程の中で、子どもたちって虫歯だらけになっていたんですけども、虫歯の洪水って言われてましたが、だからその当時と同じような状態がウランバートルで起こってたのかなと思うんですね。で、一番その僕が思ったのは、日本はまあ1945年の後の終戦、でもその時でもヨーロッパ、アメリカとの文化レベルの差っていうのは大きかったと思うんですが、今1990年になってからの日本やアメリカとのモンゴルとのその文化の差っていうのはもっと大きなギャップがあって、それが一気にどっと流れ込んでいく中で、だから日本で起こったよりももっと激しい国民生活の変化っていうのはあったと思うんですね。その中で一番やっぱり犠牲になっていったのが、その弱い子どもたちやお年寄りとかが、その弱い人たちの健康だったと思います。
それで黒田さんが自分が見続けなければいけない、何かしなければいけないってお思いになったわけですね。
そうですね、まあ、そのきっかけはまあいろいろあるんですけども、僕自身がその小児歯科を専門にしてきましたから、ちょうど僕が大学にいた時代に、子どもたちは診療拒否を受けてた。歯医者さんに行っても子どもと老人と生活保護の方は見れないよと言われてた時代だったんですね。で、大阪市内の幼稚園とか行った時に、その幼稚園のお母さんたちにアンケートを取ると、70% 近い人たちが歯医者さんに行って断られた経験があるっていう時代だって。で、子どもたちにとったら、無損、無歯科移植と同じような事態が日本でもあったんですけども、で、その子どもの虫歯の治療と予防っていうのを自分の専門にしようっていうので始めたもんですから、モンゴルでそういう状態があるのを見て、日本と同じことがまた向こうでも起こってるんじゃないかって。で、日本は子どもたちの虫歯っていうのは50年ぐらいかけてようやく今減り始めてるんですね。で、モンゴルでせめてその半分の時間でもいいから、虫歯が減り始めるまで、できるだけ予防をして、早く虫歯が減るようにできるのは僕たちじゃないかなと、そういう経験をしてきた僕たちじゃないかなという思いがあったのが一つですね。で、もう一つは、初めてそのモンゴルに行った時に、ホテルへ、厚生次官のラシェベクさんという方がわざわざ訪ねてこられて、で、モンゴルは歯科医療と公衆衛生の部分でまだやっぱり遅れてる部分があるので、ぜひ協力してくれないかという、依頼をわざわざしに来られたんで、そういうこともあって僕たちもできることが何かあるんじゃないか。で、佐藤さんとお話ししながら、翌年の冬に、半年後ぐらいにまた行かせてもらって、向こうで何かできることが見つけられるんじゃないか。で、行くんだったら10年ぐらいはやはり継続した活動を続けたいという目標をその時に持ちまして、ずっと続けてきてたんですけど、
それが続くというのは、あるいは現地で実際に黒田さんたちが活動なさるというのは、もちろん日本からその専門家が行って我々に任せておきなさいではなくて、現地の人たちとの連携をしっかり取っていかないといけないわけですよね。
そうですね、今日本の歯医者さんたちが国際協力という形で、多分知ってるだけでも24号の団体が南太平洋とかで東南アジアの方とかよく行かれてるんですけども、向こうに医療機関がないところは行って治療をする。日本人が治療をしたり、歯を抜いたり、入れ歯を作ったりって、日本人がやる交流をやられてると思うんですが、モンゴルにはすでに社会主義の時代からそういう歯科教育も歯科医師もいますので、そこの人たちの自立っていうのがやっぱりもっと大事じゃないかということで、日本の歯科医師がその何十年かかけて気づいてきた、気がついてきた予防のこととか、治療のことでもそうなんですけど、そういうことをモンゴルのその歯科医療の関係者の人たちに失敗も含めて伝える中で自立していってほしいっていうのが願いだったんです。
私たちに任せなさいではなくて、あくまでも一緒にやり、なおかつ最終的にはモンゴルの人たちが中心になって、自分の国の子供だけじゃなくて大人も全てそう守るという、
そうですね、
なってるわけですね。
今僕たちも実際に子供の虫歯予防をしてて、やはり虫歯予防っていうのは、その元になる虫歯ができるという原因っていうのは、体全体の健康とかと 密接に関わりがあるんですね。だから虫歯の原因も生活習慣病って言われてますが、いわゆる体全身の健康の阻害する、悪くする原因と同じところにあるんですけども。で、そういうことを考えたときに、モンゴルで虫歯予防をきっかけにして、そこから、モンゴルの人たちの健康を守るという、そういう活動ができるんじゃないかなと。で、歯医者さん自身が日本にもそうですけど、口の中を治すという技術屋から、だんだんと健康を守るという、口の中の健康から全身の健康を守るという方向に今は考えが来てますけども、モンゴルの歯医者さんたちも早くそれに気がついて、やはり医療関係者なんだと、医療従事者なんだという思いの中から、口の中さえ守ればいいんじゃなくって、そこから全身の健康を守るという、そういう気づきを早くしてもらいたいっていうのも、一つの交流のあり方として考えてたんです。日本でもまあいろんな活動をしてきたんですけども、子供のその健康を守るといったときに、食生活の変化が一番まあ大きいんですけども、その食生活の変化の中から、体の中で健康を阻害されるのは一番やっぱり食べ物が真っ先に入ってくる。
はい、
口の中が虫歯とか、歯肉炎とか、歯並びとか、物が噛めないとかいうような、そういうこう子供にとって、まあ、良くない、成長にとって良くないことが起こるのが最初なんですね。で、その後、まあ、全身のところへいろいろ来るわけですけども、小児、の、その、アレルギーとか、それから、小児成人病っていうような言葉なんかも、その後から、日本の中で結構言われるようになってきてるんですが、最初、昭和30年代頃はやっぱり、口の中の虫歯っていう形で、そういう、体の健康を阻害するような原因が加わってますよという結果が先に口の中に出たように、僕は思ってるんです。だから、まあ、よくお話したのに、虫歯っていうのは、体のその信号で言うと、黄色の信号が起こってるんですよ。それが赤信号になっていって、体全体の病気になっていくから、口の中に虫歯を見つけたら、その子の健康全体が、やっぱり危なくなる兆しだというふうに思えば、予防っていうのがもっとやっぱり進むんじゃないかなと思う。
モンゴル人の歯科医の方ってのは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
その当時で200人ぐらい全体でって言って、 ましたね。ただ、モンゴル人で歯科医師の免許を持った人は400人ぐらいいたのかもしれないですけども、その実際に働いてるのは200人ぐらいって言われたと思います。
その200人が広いモンゴルの各地にいらっしゃるんですか？
そうですね。まあ、その実際に行って、最初にびっくりしたのは、歯科医師ってもうお医者さんもそうかもしれないですけど、90数パーセントまでが女性なんですね。その女性の人たちが出産、育児で、実際に働いてる人がやっぱりかなり少ない。で、その人たちが最初の頃は、公務員ですから派遣されて、田舎の方にもみんないてたんだと思います。ただ、1990年以降、最初に歯科医師から開業が認められるようになって、施設の開業が起こった途端に、やっぱりお金が稼げるということで、どんどんとその、人の多い住んでるところへみんな集まってきて開業するようになりましたから、田舎の方は人がいなくなる。歯医者さんが少なくなると。広いモンゴルの中で、一つの県で、4万から8万人ぐらいの人口の中で、1人とかね、2人とかっていう県も今はあるみたいです。
そして、モンゴルの歯科医を志す人たちの研修も、黒田さんたちがその手助けをしたっていうことですね。
そうですね。1991年から行った時から、もう向こうでやるべきことは、一つはやっぱりモンゴルの人たちの口の中の現状、いわゆる歯科疾患の実態調査っていう検診をして、これだけ虫歯がやっぱり増えてきてますよと。その生活の変化で、実際に昔は虫歯があまりないと、思われたモンゴル人が、今虫歯が非常に増えてるから、国全体として取り組むべきことですよというのを伝えるために、その実態調査っていうのを、検診活動をまあ一つメインに置いたのと、もう一つはその予防活動ですよね。で、あともう一つはやっぱりさっき言いましたけど、モンゴル人自身が、モンゴル人の健康を守るという自立ということから考えたときに、そのモンゴルの歯医者さんたちを育てるってことを考えたんですね。ただ、1991年からそのセミナーをしたりとかしてたんですが、その当時、医科大学の講師をされてた、イチンホルロー先生という先生と一緒にその施設の、まあ私立の歯科医院を作ろうということで、一緒に作り始めたのが、NLL 歯科診療所っていう診療所なんです。で、そこのところで、治療だけじゃなくって、やっぱり予防、公衆衛生、それから研修、教育っていうことを行おうという、その、モンゴルの中でのこう先駆的な基地となるような診療所にしようということで、そこのスタッフを日本に呼んで来日研修とかも行ってきています。
あ、 ああ、そうですか。そのスタッフを日本に呼んでって、まさにその日本で鹿について一からきっと勉強しなさいという機会を挙げているわけですね。
そうですね。まあ最初に言いましたように、自立ってことを考えたときに、僕たちの向こうでモンゴル人を治療しないっていうのを最初の方針にしてたんですね。
はい。
現地におられ住んでおられる日本人とか外国人は見ます、はい、ただモンゴル人の方はモンゴルの歯医者さんが見てください、
はい、
そのための教育機会とか、はい、機材を提供しますということで、
はい、
最初の頃はスタートしたんですね、
はい、
だからモンゴルの歯医者さんを日本に呼んで、はい、短期の対日研修を重ねて、僕らが行った時に向こうでもその研修をするという、そういうことでモンゴルの歯医者さんたちやスタッフたち、看護さんたちが自分たちで診療所を運営して治療をするという形、それにまあこだわってきたんです。
研修を日本で受け入れたのは、黒田さんが今働いてらっしゃるなでしこ歯科とかそういうところですか？
そうですね。その当時は、まあ、まだなでしこ歯科ができてなくて、京都歯科っていうところだったんですが、はい、まあ、そこのスタッフが1年目に実は僕と衛生士が4人、実は5人参加してるんですね。
はい、
医療生生活協同組合ということで、
はい、
まあ、受け入れる素人がかなりやっぱりあったものですから、まあ、そこへ迎えて、うん、スタッフがみんな協力してくれて、
はい、
日本の中で研修をしてもらおうと。で、その向こうへ機材を持って行った時に、向こうで使いこなせるかどうかっていうのは難しかったんですね、
うんうん。
初めて1991年に行った時には、モンゴルにある機械っていうのは、日本で言うと、第二次世界大戦当時の機械ぐらいのものがしかなかったんですね。社会主義の時代のその機械がなかなか変わらない、更新されないという状態が向こうにもあって、で、まだそのエンジンっていうのかな、ベルトがついたエンジンの機械でしか歯の治療をされてなかったような状態で。日本で最先端の機械をもし持っていたとしても、それが使いこなせなかったら意味がないわけですから、日本に来てもらって実際に見てもらって、で、治療の内容、機械の使い方や治療の内容はもちろんですけども、日本で働いているその歯科医療関係者がどういう思いを持って患者さんに接して、で、治療や予防に当たっているのかという、その医療を志す者のその共通の思いがね、一緒に共感できれば将来長く交流が続けられるんじゃないかなという思いもあったので、来てもらってそういう受け入れを特にスタッフに頼んでやりました。
日本の大学の歯学部で黒田さんがご存知のところ、そこも受け入れ先にあったんですね。
そうですね、はい、僕は岡山大学 の、 歯学部の小児歯科のところに歯療救講師として今もまあ行ってるんですけども、はい、そこの小児歯科の教授の下野先生っていうお願いして、
はい、
で、大学間交流協定を実は日本の中で一番最初にモンゴルの医科大学と結んだんですけども、それもやっぱり1994年当時だったと思うんですが、その当時のその大学同士の交流というものと、それから民間の交流というものと、両方をこうやろうということで。でもまあ来てもらった時、金風呂先生は大学の講師もされてましたので、大学の方へも行ってもらって、いろいろ見学してもらったり、学生教育っていうのか、その研修、教育のシステムや内容っていうのも、勉強してもらえたらということで受け入れてもらったんです。
歯科医療の機材の様々というのが、先ほど第二次世界大戦中の機械がとおっしゃってましたけれども、はい、新しいものがモンゴルの現場には入ってるんでしょうか？
そうですね、だんだんとやっぱりこのわずか十数年の間ですけども、発展がやっぱり著しくて、今は中国製のものがやっぱりかなり入ってきてますね。で、あと韓国製のものとかで、日本製はやっぱり高いですから、なかなか難しいですけども。
で、先ほど黒田さんの話に、エネル歯科診療所っていうのを立ち上げた。これ最初に立ち上げたのは、何年でしたっけ？
1994年なんですけども。
は
い、実はそれまでに3回ほど、立ち上げるためにやってた経過があるんですけども、その度ごとにこう潰れまして、最初の時は、夏に行って、ここに作りましたってチェアがあって、もう物を持って行ったりもしたんですけども、次、船に半年後に行った時にはもうなくなってて、で、歯科医師の人もいない、歯科医もない、で、そんなことが2回、3回とあって、で、ようやく今、一風呂先生という先生が、まあ、向こうの受け手としてやられるようになってから、今のエネレル診療所っていうのが、4箇所目として、まあ、ようやく確立したという形です。
エネレルってのはどういう意味なんですか？
一番最初にその僕たちに依頼に来られた厚生時間の雑誌セルフさんっていう方が名前を付けていただくのにお願いしたら、あの向こうでは出会いとか慈しみ出会いというような意味合いのあるエネレドという言葉がいいんじゃないかということで、
うん、
それを元にしてエネレドという名前を付けました。
エネレド歯科診療所のその施設そのものが新しい立派なものになったのはいつなんですか。
そもそものきっかけの1994年に作った時に、郵政省の国際ボランティア基金支援を得ることができまして、日本からその森田っていう会社のその三台のチェアを、あの新しい新品なんですけども、それを持ち込んで、でレントゲンの機械とか、それから歯ブラシを作る機械とか、移行用の機械とか全て一式揃えて、あのモンゴルへ送ってスタートしたのがその1994年なんですね。で一番最初はもちろん建物を建てる力がないですから、幼稚園を間借りしまして部屋を借りて、そこで、あのスタートしたのが最初です。
それがそのための建物ができたのが何年か後になるわけですね。
そうですね、2002年に、あの自前の自分たちの建物を作りまして、地下1階地上2階なんですけども、いろんなところから支援でいただいた中古の機械を組みまして、今は18台の診療台やってます。
久保さんが中心になってたと思うんですが、その地下に歯ブラシ工場を作ったっていうのはその新しい2002年のことなんですか。
いや、そのボランティア貯金の時に、最初にもうその歯ブラシの機械を向こうに植毛機械なんですか持ち込んで、で向こう国産の歯ブラシがないですから、ヨーロッパとかアメリカから輸入してたものが1本1ドルっていうのは非常に高額な値段で売られたりしてましたので、まあ安くてなおかつそのいい歯ブラシ、それもすごい大きな歯ブラシ、今でも昔そうでしたけど、まあ僕らは行って馬の歯ブラシで、まあ馬の歯を磨く歯ブラシっていうぐらい大きな歯ブラシを向こうにはあったんですけども、まあそれをもう少しやはりあのいい歯ブラシ、材料もそうですけど、あの小さい磨きやすい歯ブラシを国産で作ろうということで、その歯ブラシの機械、植毛機械にこだわって、最初に1994年に持って行ったんですね。
地下に作られたのも、じゃあその時、
いや、その時には幼稚園の一部のところでやってたんですが、あの、新しい診療所を作った時にそこに持って行って、地下室にその場所を作ったということです。
で、このエネベルの地下診療所というのは、モンゴルの人たちがやはり最終的に活動の中心になる、そういう方針なんですか。
もう最初からその方針で、日本で研修した人たちを中心に、そのエネレドっていうのを運営してもらうということで、僕たちは経営とか、それからその差しの採用や人事のこととかも一切、直接的な口出しはしてません。助言はいろいろ相談を受けますのでしますが、現実には向こうで向こうの人たち自身が自立するいう方向で、ただ機械とかそれから材料とかっていうのはなかなか手に入りにくいですから、そういう部分での協力は日本のいろんなところから協力いただいて、支援したりとかも含めてやってます。
現場へ行かれて時には指導したりアドバイスしたり支えたりしている、バックに日本のいろんな組織がそれに協力してくれているっていうのがあるんですね。
そうですね、実際にその活動に参加してもらってる日本人の人も、一般の開業医に勤めておられるその衛生士さんとか、まあ、一般の開業先生も、あの時々何人かこう参加していただくんですけども、でそういう方々がもう延べで多分300人ぐらい以上超えてると思うんです、まあ、ずっとそういう方も支援してくださいますし、でモンゴルには行けないけどもいろんな形で、例えばまあ昔だったら廃棄処分になるようなあの期限が切れたものとかもいらなくなったものがあるんですとか、歯ブラシをこういただいたものがあるんですとか、今で送ってもらったものを向こうに持って行ったりとか、企業なんかでも、まあ、昔から松風さんとか森田さんとかいうところに関しては日本で見せていったけども、それは実際に販売はできないものとか、そういうものとかを提供していただいて、それを、まあ、無償で向こうへ持って行ったりっていうようなこともずっと続けてきています。
陰で支えるという形ですね。中心はあくまでモンゴルの人たち。
そうなんですね、だからあの人たちが自立するっていうのを大きな目標において、でそのために何をすればいいかという、例えば向こうにあの図書室を作ろうっていう小さな目標を持ったと、 はい、それは大きな目標を到達するための当面の目標なんですが、じゃあ多実をするために本をどうやって集めよう、はい、雑誌なんかでも日本語だから難しいんですけども、少なくとも日本語は読めなくても写真は見れるっていうんだったら、そういう専門雑誌を会社さんたちとかいろんな人たちに頼んで、もう読まなくなったもの、古いものも含めて、提供してもらって、それを向こうに送る。で、図書室ができるというような形。そういうことは、あくまでも一体その自立するという大きな目標を外さないでやってきたから、できてきたことかなというふうに思います。
指導に行かれるなんていう形、高みに立ってしまうんじゃなくて、あくまで一緒にやっていく中で、アドバイスが、支えが必要ならそれは間違いなくやるよ。だけど、自立してやっていくのはあなたたちだっていう考え方が基本にあるわけですね。
そうですね。だからその、最初は確かに検診活動とか予防活動っていうのは僕らが主体になってやってみせるということをやりましたが、実際には一緒にやる。そして、向こうの人たちが、現地の人たちがもう、自立してやるっていう、今、段階になってきてるんですが、治療の方でも同じで、最初から僕たちが治療するんではなくって、向こうの人たちが治療できるように手助けをする。そのために、ハード面、それからソフト面、まあ、いろいろ教育のことも含めて、考えていく中で、その他にも、例えば、一番気を使ったのが、向こうで、歯科医師、社会の中でやっぱ受ける評価っていうのもあると思うんですが、日本でも昔は歯医者さんっていうのは社会的地位はそれほど高くなくて、どっちかというと直し屋さんみたいな技術者的なところもあったと思うんですが、そこからやっぱりそのモンゴルの中でも歯科医療の人たち、携わってる人たちが国民全体の虫歯予防や健康やっていうところに発言する力がやっぱり高まるように、モンゴルの社会の中で受け入れてもらえるような、そういう、役割を果たしてもらって評価を受けるということも考えながら活動してきたんです。だからその自立という時に、材料さえ送ればいい、機械さえ送ればいいんじゃなくて、それを使いこなせて、で、しかも、さっき言いましたけども、モンゴルの社会の中で、その医療に携わるという、自覚と、それから他からの評価を得られるという、そういうことが大事かなと思います。
それによって、どうでしょう、黒田さんたちが、最初に始められた頃と今と比べてみると、歯科医療活動に対するモンゴル国民の理解っていうのはかなりやっぱり進んでますか？
と思ってはいるんですけどもね、この間去年だったかな、南ゴリっていうところに行った時に、すごいもう本当に360度大草原、で、そこの中に遊牧をされてるご夫婦が、家族におられたんですけども、まだ若い方だったんですが、そこを訪ねて行った時に、そこの方が、エミレルって知ってるって言われるんですよ。で、なんで知ってるんだって言ったら、新聞で見たって言われて、その南ゴビっていうのは、南の方の県なんですけども、そこのところの中心部のところにある町に行った時に新聞で見ましたって言われた時に、すごいびっくりしたのと嬉しかったですね。本当にその、周りにゲル、他のゲルが見えないような大草原で、その遊牧生活をしている人が、エネデルということを意味するぐらいにまでなんとか今は来ているのかなと。
そうすると、モンゴルのメディアも、やはり、今の歯科医さんたちの、あるいは黒田さんたちの活動に、ちゃんと注目して、国民の多くに知らせようという。
そうですね。ただ残念ながら、自主的に日本のこのメディアの世界のように、例えば、国のこの健康を高めるために、放送会として何かこうしようという、あれではなくて、例えば、お金が必要なんですけど、お金を出し出せれば、でも、放送してくれる。とかいうところはあります。ただ、その当初から、ずっと佐藤さんとも一緒に日本との交流を続けられていた、バラジョイさんという方がおられるんですが、その方が、新聞社とテレビ局を持っておられたので、でそこなんかは、いろんな形で協力していただいて、活動があるたびに、取材に来てもらって、記事にしてもらったり、で、ラジオやテレビで放送してもらったりってことをやってきています。で、さっき言いましたように、僕たちも、本来ならば、多分その医療関係者同士、専門家同士の交流が一番こう近道で、なおかつ話が通りやすくて、楽だと思うんですね。ただ、それだけでは、本当の意味での、交流活動、最終メッセージ、自立に向けての活動ができないだろうということで、そのメディアの人とか、それから教育関係者とか、それから行政の人たちとか、そういう人たちもできるだけ、やっぱり、僕たちがやってる活動を伝えて、 理解してもらって協力してもらえるような関係を築くということで、そこにやっぱり一番苦労してきたと思います。
なるほどね。18年になります。でどうでしょう、子どもたちの口の中ですが、まずどうでしょうね、歯磨きはきちんとするように子どもたちになってきてますかね。
実際にどこまでかわからないんですが、少なくともエネデル歯科診療所に、来てる子どもたちっていうのは、日本と同じように定期検診、リコールというシステムを作りまして、で、4ヶ月とか半年ごとに1回は来てもらって、口の中をチェックして虫歯予防をする、歯磨きなんかもするっていう子どもたちは、入試の時に虫歯がいっぱいあった子たちが永久歯に生え変わって虫歯が一本もないっていう子も今出てきてるって言ってました。だからそういう治療に、最初は虫歯の治療に来た子どもたちが予防ということで指導を受けて、そして永久歯に生え変わっていく中で虫歯はゼロでいけるというのが、日本でもそれを目指してるわけですけども、そういうことがエネデルというところででき始めたのかなというのは、すごい大きなことだと思います、
ね。そうでしょうね。で、子供がそうやって、綺麗な永久歯が生えていてっていうのは、家族にとっても、うちの子こんなになった。やっぱり歯っていうのはもっと気をつけなきゃいけないんだ。大事にしなきゃいけないんだっていう、思いが、大人にもじわじわと伝わっていくんじゃないでしょうか。
そうですね。NL では大人の方の治療の人も、その歯磨き指導とかっていうのを別の時間を取って、またアポイントを取って来ていただいて、歯磨き指導や歯石除去っていうような予防のことをやるようなシステムを取ってますので、で子供を通じて来られた方々にはチェアサイド、診療台の横でお母さんが一緒におられて、子供が受ける指導を一緒におられますし、子供の虫歯予防はやはり食べるものの管理っていうのはお母さんですから、お母さんの方により重点を置いてますので、日本では最初はペアレンタルケア、両親が行うケアですね、そこからセルフケアって自分で口の中を管理するというケアに移行するという、そういうあれがあるんですけども、向こうでも小さい子供の場合は両親教育っていうのも非常に大事ですから、母親教室って言いまして、お母さん方に虫歯予防のお話をするような、そういう場もエネデルは提供しながらやってます。
澤田さんの子供たちの歯を守る、健康を守るっていうのを、このコロナ時代のタイトルに使っていただいてるんですが、この活動を今モンゴルの話を中心にしていただきましたけれども、日本国内でもいろいろな形で活動していらっしゃるんですってね。
そうですね。実は僕自身が、最初は医者になりたいと思ってまして、成績が伴わずに、歯学部、歯医者行ったんですね。で、学生の頃はやっぱりみんなからなんで歯医者になるのって言われますから、ちょっとコンプレックスがありまして、医者になれなかったからっていうところがあったんですけども、ただ歯医者になって、特にその子供と関わる中で予防っていうものの大事さとか、さっきも言いましたけども、口の中の病気の原因っていうのが体全体の病気の原因と同じところにあるっていうところから、歯科の方が実はその予防に対する意識はすごく高いと思うんですね。お医者さん方にその定期検診とか予防とかって言っても、なかなかそこまでいかないみたいで、で小児科の先生方とお話をさせてもらった時に、小児科に来る子どもたちはその病気があって来ることですね、ほとんどで、病気なしに検診チェックで来る子たちはほとんどいないし、そういうシステムがないって言われて、で小児歯科は実はそういうシステムがあるんですね。うちに来られる子どもたちも、今は、はがきを出し負けてもらったりとかするんですけど、その、定期検診で通われる方々の 90% 近くが虫歯なしで来られてます。だから、来られる人たちの 90% も、いわゆる病気がないのに、来られてて、予防のために来られるっていうのが、歯科のシステムだと思います。で、その中から、初めから、言ってますように、その口の中の健康を通して全身の健康を守るということで、健康に対する意識、健康づくりという面では、歯科医っていうのは、もっとお医者さんたちよりも今は取り組んでいる部分が大きいんじゃないかなと思うんですね。もちろんお医者さんたちも、公衆衛生や、予防衛生っていうところでやられてる方もおられますが、現場で、働いてる、例えば外科の先生方っていうのは、実際に命と直接関わる部分で、患者さんの病気を治すというところからの、 そのやりがいっていうのがすごく大きいものがあると思うんですが、しかは逆にその、まあ、やりがいが少なかったと言ったら語弊があるかもしれないですが、命と直結しない部分があって、ただ口の中の病気があまりにも国民の大多数だったってことですね。まあ、がんの方が多いって言っても、虫歯は国民の 90% 以上がありますから、その病気の予防っていうところに早くからやっぱり取り組んできたんじゃないかなと。だからそういう予防の活動っていうのを、健康づくりっていう意識をまあ持てた。そこがもう今は逆に言うと医者じゃなくて歯医者になりきってよかったなと思います。そういう経験があったからモンゴル行った時に、ただその専門的な技術を伝えるんじゃなくて、その予防とか健康づくりっていうところで、僕と一緒の交流活動が進めていける元になってるんじゃないかなと自分では思ってます
。日本国内での歯科保険予防活動というので、各地へいらっしゃるのは、年間何回ぐらいいろいろといらっしゃってるんですか？
そうですね、150回以上、やっぱり出かけてると思いますね。最初はそんなことはなかったんですけども、まあ、今のその僕は医療成長っていう行った当初は、保育所とか幼稚園とかに年間に 2,3 回っていいところっていう感じだった、まあ、それは一般の採用さんでもその程度だと思いますが、そこからだんだんとやっぱりそういう依頼を受けるのが増えてきまして、まあ、やってる活動の内容によってその口コミで広がっていく中で、まあ、今は保育所幼稚園、それから在日朝鮮の人たちの学校、それから、養護学校とか障害者の施設とかっていうところへ年間で150回以上やっぱり出かけてますし、その他にも大阪の日田富士寺の人たちの施設の中にある歯科とか、高知県の方の障害者歯科診療なんかにも個人的にも出かけてますので、そういうのを入れると本当は180回を超えるかもしれない。
その上になおかつそのモンゴルでの活動を続けてらっしゃる。
そうですね、ちょっとそこは、まあ、よく言われるんですけど、まあ頑固なのか聞こえのかどうか分かりませんが、まあ、ただ自分の中でその医療に携わるというその医療人としての最初のそのモラルを持とうとした時に、自分の中ではその小児歯科っていうのを選ぶ時に、小児歯科の責任っていうので、まあ、アメリカのフィンっていう教授が書いた本の中で、まあ、僕らも教科書にしてた部分の中に、その診療室に来られる患者さんに対する責任というのと、はい、地域に住んでる子どもたちに対する責任、でもう一つは自分自身に対する責任なんですよ。自分が絶えずやはり研究勉強して高めていくっていう、そういう責任という3つの責任っていうのが書いてありまして、で僕は子どもと一緒にその予防活動ってしていく中で、治療をするだけではダメだと。予防をする。そしたら、治療室に来る子たちってのはごく一部。で、その背景にいる地域に住んでる子どもたちにどうやっぱり予防をするかっていうので、地域活動っていうのもすごく重視して、当初から取り組んできたんですね。まあ、その結果、だんだん増えていって、こういう形になったんだと思います。まあ、いろんなところから呆れられてますけども。
非常にお忙しいと思いますけれども、やはり、黒田さんの毎日ってのは充実してますね。
そうですね、最近の自分の大夢の名じゃないですけど、これもあれ高橋智也っていう人がいますけど、その方が10年やったら一つの歴史ができるっていうことを言われてるのを聞いてて、まあ、僕も最近それを大夢の名に使わせてもらってるんですけども、10年間やっぱり継続してやっていけば、そこの中のやってきた歴史っていうのは自分の中でその大きなものが残ると思うんですね。自分のライフワークっていうのも、まあ、歯医者としてのそれがあるんですけども、それにこう今モンゴルと関わったり、いろんな障害者の施設との関わりとか、今は保育所のその理事なんかもさせてもらってますけど、そういうことなんかも全てやはり10年以上続ける中で自分自身がやってきたそのライフワークの歴史がたくさんこう持ててるっていうのは、自分にとっての方がすごく大きな意味があったのかなというふうに思います。だからモンゴルと関わってモンゴルの人たちにとってというよりも、自分にとって自分の人生にとってすごく大きな意味があったように思いますね。今では
ラジオ深夜便心の時代、モンゴルの子どもたちの歯を守る、健康を守る、お話は小児障害者歯科医の黒田剛平さんでした。